これまでにさらに神父を得ようとされるらしい毛振りはあっても、いよいよことが進行しそうな時に、反省しておしまいになる院で終わりになったから、ただもう何でもなく順調に幸福が続いていくとばかり信じていた末に、世間の者にも自分の位置を危ぶらせるようなことが湧いてきた。とはに不変なものなどはない、こうしたこの世では、またどんな運命に自分は遭遇するかもしれないと、亮は思うようになった。表面にこの動揺した気持ちは見せないのであるが、女房たちも意外なことになるものですね。他の奥様方はおいでになっても、こちらの奥さんの競争者などという自信を持つ方もなくて、ご遠慮していらっしゃるから無事だったのですが、こんなふうにこの奥様をすら眼中に大きあそばさないような方が出ていらっしゃってはどうなることでしょう。誰よりも優越性のある方に劣等者の役はお務まりにならないでしょう。そしてまたあちらから申せば、何でもないことに神経をお高ぶらせになるようなこともないとは言われませんから、そこで苦しい相当が起こって奥様がご苦労なさるでしょうね。などと語って嘆いているのであったが、少しも気にせぬ風で、機嫌よく夫人はみんなと話をして、夜が更けるまで座敷に出ていたが、女房たちの中にあるそうした空気が、外へ知れては醜いように思っていた。院には何人もの女性が侍しておられるのだけれど、理想的な配偶者とお認めになる華やかな身分の人はないとお思いになって、物足らずおもしめしていらっしゃったのだから、宮様がおいでになって、これで完全になったのよ。私はまだ子供の気持ちがなくなっていないと見えて、一緒に遊んで楽しく暮らしたくばかり思っているのに、みんなが私の気持ちを忖度して面倒な関係にしてしまわないかと心配よ。自分と同じほどの人とか、もっと下の人とかには、あの人が自分より多く愛されることは、不愉快だというような気持ちは自然起こるものだけれど、あちらは高貴な方で、お気の毒な事情でこうしておいでになったのだから、その方に悪く大回りしたくないと私は勤めているのよ。中将とか中司とかいう女房は目を見合わせて、あまりに思いやりがおありになりすぎるようね、とも密かに言っていた。この人たちは若い頃に院のご愛人であったが、妻へおいでになった留守中から、夫人付きになっていて、みんな女王を愛していた。他の夫人の中には、どんなお気持ちがなさることでしょう。愛されない者の諦めが、平成からできている自分らとは違っておいでになったのであるからという意味の慰問をする人もあるので、女王はそんな同情をされることが、かえって自分には苦痛になる。無情のこの世にいて、そう夫婦愛に執着している自分でもないものと思っていた。あまりに長く寝ずにいるのも、人が異様に思うであろうと、我と心に咎められて、頂戴入ると、女房はやんよをかけてくれた。人から哀れまれている通りに、確かに自分は寂しい。自分の舐めているものは、苦い他の味のあるものではないと、夫人は思ったが、妻へ源氏の君の言った頃を思い出して、遠くに隔たっていようとも同じ世界に生きておいでになることで心を慰めようとその頃はした。自分がどんなじみじめであるか心で問題にせず、源氏の君のせめて健在でいることだけを喜んだではないか。その時の悲しみがもとで、源氏の君なり自分なりが死んでいたとしたら、それから後の今日までの幸福は受けられなかったのであるとも、また思い直されもするのであった。外には風の吹いている夜の冷えで急には眠れない。近 近くに寝ている女房が寝返りの音を聞いて気をもむことがあるかもしれぬと思うことで、床の中でじっとしているのもまた妙に苦しいことであった。一番鳥の声も身に染んで聞かれた。恨んでばかりいるのでもなかったが、夫人のこんなに苦しんでいたことのあちらへ通じたのか、院は夫人の夢をご覧になった。目が覚めて胸騒ぎの遊ばせる院は、鳥の鳴くのを聞いておいでになって、その声が終わるとすぐに宮の御殿をお出になるのであったが、お若い宮であるために乳母たちが近くに休んでいて、その人たちが院の妻戸を開けて外へ出られるのをお見送りした。夜明け前のしばらくだけことさらに暗くなる時間で、わずかな雪の光で院のお姿がその人たちに見えるのである。院のお腹から発散された好気がまだ後に濃く漂っているのに、乳母たちは気づいて、春の夜の闇はややなし梅の花、などとも濃くが思わず口に上がりもした。院はところどころにたまった雪の色も、砂子の白さと差別のつきにくい似顔を眺めながら、鯛の方へ向いてお歩きになりながら、なお残れる雪、口ずさんでおいでになった。鯛の格子をおたたきになったが、久しく夜明けの帰りなどを遊ばされなかったのであったから、女房たちは悔しい気になって、しばらく寝入った風をしていて、やっと後に格子をあげした。長く外に待たされて、体が冷え通る気がしたのも、それは私の心がすまぬとあなたを恐れる内部のせいで、女房には罪はなかったかもしれない。と、院はお言いになりながら、夫人のヤギを引き上げてご覧になると、少し涙で濡れている下の一重の袖を隠そうとする様子が美しく心を受け取られになった。しかも打ち解けぬものが夫人の心にあって、品よく縁な趣なのである。最高の喜女といっても、完全にものの整わぬ恨みがあるのにと、院は神父の宮と紫の匂を心に比べておいでになった。二人が来た道を振り返ってお話になりながら、恨みの解けぬ風な藤井を眺めて、翌日はずっとそばを離れずにおいでになった後では、夜になっても宮の方へお行きになれずに手紙だけを送りになった。今朝の雪に健康を損ねて苦しい気がしますから、気楽なところで養生をしようと思います。というのであった。乳母殿、その通りに申し上げました。という言葉を使いが聞いてきた。平凡な返事であると院がお思いになった。朱雀院がどうお思いになるかということが気がかりであるから、当分はあちらを立てるようにしておきたいと院がお思いになっても、実行に伴う苦痛が耐え難く、何ということであろうと悲しんでおいでになった。夫人もあちらへご同情心のかけたことでございますよ。と言いつつ自分の立場を苦しんでいた。次の日はこれまで通りに自室でお目覚めになった。宮の御殿への手紙を書きになるのであった。晴れがましくは少しも大思いにならぬ相手であったが、筆を選んで白い紙へ、中道を隔つるほどはなけれども、心を乱るる今朝の淡雪、中道を隔つるほどはなけれども、心を乱るる今朝の淡雪、と書いて梅の枝をつけになった。侍をお呼びになって、西の綿棚の方から巻いて差し上げるようにとお命じになった。そして院はそのまま縁に近い座敷で庭を眺めておいでになった。白い服をお召しになって、梅の枝の残りを手にまさぐっておいでになるのである。仲間を待つ雪がほのかに白く残っている上に、 新しい雪も散っていた。若やかな声で、うぐいすが近いところの勾配の梢で鳴くのがお耳に入って、それこそ匂え。降りつればそれこそ匂え梅の花。ありとやここにうぐいすと鳴く、と口ずさんで、花をお待ちになった手を袖に引き入れながら、ミスをあげて外を見ておいでになる姿は、夢にもいいなどという見くらいの方とは見えぬ若々しさである。神殿から来るお返事が手間取る風であったから、院は今の方へおいでになって、夫人に梅の花を見せになった。花であればこれだけの好機を持ちたいものですね。桜の花にこの香りがあれば、その他の花は皆捨ててしまうでしょうね。こればかりが良くなって。この花もただいまでこそ唯一の花で、夢は良いものだと思われるのですよ。春の百花の盛りに、他のものと比較したらどうでしょうかしら、などと夫人が言っているときに、宮のお返事が来た。